皆さんおはようございます。先週は私は皆さんと一緒に礼拝を守ることができずと言いましょうか、上海の日本人教会でですね、講師をさせていただきました。皆さんが本当に神様の前にですね、いつもと同じように礼拝を捧げられたということをお聞きしまして、本当に嬉しく思っています。まあね、この上海で私中国行ったのは初めてなんですけれども、いろいろなことを体験しまして、お分かちしたいことはたくさんあるんですけれども、でも、まあ、礼拝の中で、ということになりますとですね、一つだけ、神様はどこでも素晴らしいことをされるなということをね、体験しました。その証しをさせていただきたいと思います。現地で男性のある方がですね、私の、まあ、お世話係といいましょうか、全然私言葉も分かりませんし、そこで、ね、その人を見失っちゃったらもう全然どこ行っていいか分からない、そういう状況なわけですけれども、本当にこう私が不安にならないように、また快適なようにいろいろねお世話をしてくださった男性の方がいらっしゃるんです。それで、土曜日に現地に行きましたけれども、土曜日の夜食事を一緒にいたしました。それでですね、いろんなことを話してたんですけれども、彼がどうして中国にいらっしゃるんですか、それから中国語はものすごく流暢なんですけれども、こちらに来て学ばれたんですかというような、そんな話をしてたんです。そしてですね、その方が、いや実はこういうことでということで、どういうふうにして中国語を学んだのか、身につけられたのかということを話されている間にですね、まあその、もしかしたらこの方学校かな、非常にまあ特徴のある教育スタイルの学校で中国語を学んだということを話されたので、学校かなと心当たりがありまして、それで何々高校、何々大学ですかというふうに聞きましたら、そうですというふうにお話をされたんです。それでですね、私はその時、あれ待てよ、もう私この学校の出身者誰か知ってたよなというふうに、思い巡らしましてですね、あそうだそうだ、私が米沢工場協会でお世話になっていた時にすごく親しくなった、まあ、当時は藤屋さん、藤屋を経営していて、今はねジェラードをやってるんですね。米沢市のね、ふるさと納税のページ見るとね、お礼でジェラードありますよ。その方の写真あるんですけどね。であ、そうだそうだ、この方だと思って、でもね、上の名前、名字は思い出せるんですけど、下の名前がなかなかね、思い出せなくて、でも名字だけで、ご存知ですか？大体年齢ね、同じぐらいだと思うんですけど、いたようないなかったような、そういうふうにねおっしゃってる間に、私ふとその名前の方を思い出したんです。それで、これこれこれこれという名前の人です、分かるような気がするけれども、家に帰って名簿があるから、この交友会の名簿があるから、それちょっと見てみます、なんていうふうにねおっしゃってました。でもまあ次の日が礼拝ということもありまして、お忙しかったんでしょう。その日は名簿を見る時間なかったようですけれども、日本に帰ってきてね、そしたらメールがあって、いやこういう名簿を見てね、思い出しました。2年先輩で、まあ、その学校は全寮制なんですけれども、寮も多分一緒だったと思います。テニス部で一緒でしたということでですね、連絡をいただいたんです。もしそっちの米沢の人にね会うような機会があったり、あるいは連絡する機会があったら、まあ、話の種にしてくださいみたいなことでね、私はすぐにその米沢の方に、こういう方あったんですけれども、覚えておられますかというふうにですねメールをしてみました。そしたら、いやよく覚えてますということでですね、いや私も連絡取ってみますというようなことで、この2人が、まあ、つながったんですね。聞いてみますと、高校の卒業以来、ずっとですね会ったことないそうです。それお二人は55歳と57歳ですから、もう随分長い間ね、数十年の間会ったことがない。その二人がですね、なぜか私がぴょこんと1日2日だけ行った上海で、たまたまその話になって、そしてお二人をまあ 結びつけるですね、あの役割をした。なんかこう神様のね働きをやっぱり感じますですね。神様はすごく楽しいことをいろいろなところでしてくださるなと。そしてそのために私たちは用いられることができるんだなということでね、なんか私はその部外者といえば部外者なんですけれども、その二人がですねこうつながったことがやたら嬉しくてですね、そしてまあ今日ちょっと、神様こんなことされたよということでお話をしてみました。さてここから本題ですけれども、今日のメッセージは、唯一の神というテーマをつけたんですね。ローマの信徒への手紙をずっとこう読み続けているわけなんですけれども、今日は3章の29節と30節を司会の方に読んでいただきました。特に30節でですね、実に神は唯一の神だからですと、こういうふうに書かれているわけですまあここからまあ説教の題を取ったわけですけれども、この唯一の神ということをね今日は皆さんと思い巡らしたいというふうに思います。まあそれにしてもね、皆さんなんか普段ねこう喋っていたり、あるいは手紙を書くんでも実にこうだからですなんていうふうな表現はあんまりね使わないでしょね。なんか随分こう力のこもったね言い方ですよね。でもちょっと考えてみましょう。パウロはユダヤ人です。とても熱心に聖書、まあ、旧約聖書をですねこう学んできた、そういう人です。そういうパウロがですね、いや神様は唯一なんだ、お一人なんだなんていうのはね、そのあと常識中の常識ですよね。何も今になってですね、いや実に神様は唯一だなんていう必要は本当はないんじゃないだろうかと。それなのになぜここでいや実に神は唯一の神ですだからですとなどとね言わなければならなかったんだろうかと。まあこれがパウロが実は今までですねこう多神教といいましょうか、あの神様この神様いろんな神がいるんじゃないかというようなことを信じていたんだけれども、でも今初めて知った、そうじゃなくて神様はお一人なんだということであればね、初めてそのようなことを発見したんであれば、なるほどこの言葉は当てはまるわけですけれども、なぜユダヤ人のその伝統の中で育てられて、そしてその伝統によって育まれて、そしてその伝統の一番のこの中心になる部分が神様はお一人だというこのこと、そのことをもうね骨の髄までもう染み込んでるはずのパウロが、神様はただお一人なんだというふうに言ったんだろうか。その前の言葉ですね、そこには神はユダヤ人だけの神でしょうか、異邦人の神でもないのですかというふうに言っています。まあ、ここにねパウロがこんなに力を込めてね、実に神様はお一人だというふうに言った理由をね見て取ることができるんじゃないかと思うんですね。まあこのイエス様に出会うまでのパウロにとって神様は確かにただお一人ではあるけれども、それはユダヤ人にとだけのユダヤ人だけの唯一の神、そういうふうに彼はね信じていたんですね。私は2月にエルサレムに行ったんですけれども、まあ今年はねこのエルサレムが何て言うんでしょうかね、統一されて50周年なんですね。50年前まではユダヤ人、それからまあクリスチャンもすごく制限されてたらしいですけれども、西の壁と言われるね、よくでもないか、これテレビで時々見ませんか、こう体をゆすりながらね男の人が壁に向かってね祈っている、そういう姿を見たことがあるんじゃないかと思いますけれども、50年前まではあそこはねユダヤ人は一人も入れなかったんです。それからクリスチャンの人もですねあまり歓迎されなかった場所なんですね。でも今はユダヤ人たちがそこに自由に入ってお祈りをしています。 ですからそれまでは近づけなかったんで嘆きの壁というふうに言われていましたけれども、今はその言い方もなくなって西の壁というふうに言うそうです。そこはユダヤ人の聖なる場所ですけれども、私たち異邦人もですね、男性の場合にはこういうキッパというもの、まあ、帽子なら何でもいいそうですけども、こうね頭の上に置いて近づくことができます。もしこういうものを持ってなければそこでですね貸してもらうことができますね。それを必ずつけてください。そして壁に向かって左側がですね男性が祈る場所、そしてこの右側がですね女性が祈る場所なんですね。だから私たちは夫婦でそこに行ったわけですけれども、私は左側、私の妻は右側ということで、一緒に祈る、そこに行くことはできないわけなんですね。とても大切な場所です。つい先日ですけれども、いやエルサレムでもこんなことが起こんだなと私びっくりしましたけれども、その女性が祈る場所の方にですね、すっぱらかの女の人が出てきたのよ。びっくりしたねこれね。いやそれですぐに逮捕されたということなんです。いやね、これはね単なるこのなんていうんですかね、こうちょっとしたスキャンダルとかね、困ったことだななんていうことじゃなかったと思いますよ。ユダヤ人にとってはね、本当にこうね、もう自分たちの歴史と文化に対するね、もう最悪の侮辱がねされたっていう、そういう思いを持ったことだろうというふうに思いますよ。まあそのぐらいね、彼らはその場所を聖なる場所としていますし、そこでこの神様に祈る、自分たちの唯一の神に祈る、そう今のユダヤ人たちもですね、間違いなく神様は唯一である、でもこの神は私たちの神なんだという、そういうね思いをね、持っていることと思います。まあ思いますというか、そうなんです。まあもうちょっと砕けた言い方しますと、いや神様はお一人、そしてこのただお一人いらっしゃる神様は、神様が相手にするのはユダヤ人だけで、異邦人、まあね石っていうのかな、あの人キッパかぶってこういるけどね、あれは異邦人だから、そこに近づいてもあの人に神様はこの顔を向けない、まあねそういうような感覚なんでしょう。これはね別に差別主義だとかなんとかそういうものとはちょっと違いますね。まあそういう以前にもうね、それが彼ら の, 文化といいましょうか、歴史そのものなんですよ。もうそれが常識であって、神は唯一、そしてユダヤ人の神、これが常識であってですね、もう疑う余地も何もない、明白なことなんです。そしてパウロは強烈にその思いを共有していましたよ、当時のユダヤ人とね、私たちの神ね、そして異邦人は、まあ、異邦人が割礼を受けてユダヤ人になればそれはその人の神だろうけれども、そうでなければ異邦人の神ではない、そういうふうに思ってたんです。でも彼がイエス・キリストに出会いました。そしてイエス・キリストに出会うことによって、神様というのはユダヤ人だけの神ではなく異邦人の神様でもあるんだと、イエス様はユダヤ人だけのためではなく異邦人のためにも、すなわち全ての人のために十字架にかかってくださったんだ、これが神様のお姿なんだ、神様の愛なんだということを知ったわけです。それはね、もう本当にパウロにとって常識を覆す、今までの自分の在り方を根底からひっくり返すような驚くべき出来事だったと思いますよね。そればかりじゃないんです。パウロはローマの信徒への手紙、私たちはもう読みました1章5節でこう言っていました。私たちはこの方によりその皆を広めて、すべての異邦人を信仰による従順へと導くために恵みを受けて人とされましたね。え、あんなに神様を敬っていた、でもその神様はただ一人、そしてユダヤ人だけの神だ、そういうふうにこう信じていたパウロがですね、いやそうではなくて全ての人の神なんだというところに目が開かれただけではなくて、そんな彼がですね、異邦人への人、異邦人にこの、いや実は この神様、唯一の神様はあなた方の神様でもあるんですよ、このイエス・キリストはあなた方の神なんですよということを伝える人とねされたと、ね、そういうふうに彼は言っているわけです。まあ本当にね、彼にとって驚くべきことですよね。まあそういうような体験を背景にして、この神様はユダヤ人の神様、そうその通り、でもそれだけではない、異邦人の神様、そうその通り、つまり全ての人の神様として、神様はたったお一人なんだ、唯一なんだ、こういうふうに言ってるわけです。この国の神とか、この土地の神とか、この民族の神とか、もうそういうこと、そういうのではないんだと、そうではなくてですね、全ての人の神様なんだということを、まあ、いわばだからこのパウロの言葉はすごいね、なんて言うんでしょうかね、この渾身の言葉と言いましょうか、もうパウロの全部の存在をかけて、もうこの唯一の神なんだと宣言をした、そういうことなんですね。さて今度はちょっと私たちのことを考えたいと思うんですが、まあパウロほどね、この劇的ではないかもしれない、だけれども私たちも、まあ、同じような体験をしているんじゃないかというふうに思うんですね。イエス様を信じる前、皆さんどうだったですか、まあまあ、あるいは私はどうだったでしょうか。人は死んだらみんな神様だか仏様だか、そういうものになるんだと考えていたという人は大勢いると思います。あるいは木にも草にも全てのものに神様が宿っているんだ、神様ってそういうもんだというふうに考えていた人もいたでしょうし、あるいはまあそこまでね、あんまり真剣に考えかったことはないけれども、とにかく正月になればどっかの神社に行ってね、このお参りをしてみたり、お地蔵さんでもお狐さんでも、まあ、一応拝んどこうかっていう人もいらっしゃるでしょう。あるいはまた、いや私は神様って全然信じていません、無神論者ですというふうにおっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんね。まあ日本では自分は無神論ですという人が、まあ、むしろ多いのかもしれませんけれども、でも本当の無神論者っていうのに私はお目にかかったことがないような気がします。というか、無神論って一体何なんだろうかなってちょっとこう理解できないところがあるんですが、神様はいないんですっていうふうに、おっしゃるってことはやっぱり神様っていう意識があるんだよね。なんかだから神様何それっていうんだったら、これは本当の無神論だろうけれども、でもそうではないってことは、やはりこの無神論という言葉は当てはまらないのかなというのもちょっと思うんですけれども、まあそれはそれとして、私を含めて多くの人がそもそも神様ということはあんまり真剣に考えたことがなかったり、あるいはまた今申しましたように、八百万の神であるとか、私のおじいちゃんもおばあちゃんもね、亡くなったおじいちゃんおばあちゃんご先祖様みんなもうね、これは神様仏様だというふうに思っていたりということかもしれませんね。でも私たちはこの生きてきたある時点で、この唯一の神様、パウロが言うところの唯一の神様に出会ったと言いましょうか、知ったわけです。もしかしたらすでにイエス様を信じていたキリスト者の友達にね、そのことを伝えられたのかもしれない。あるいは自分で最初はね、まあ、聖書も、まあ、常識としてちょっと読んでもおこうかとか、あるいはこの、ね、西洋の文化を知るためにそういうものにちょっと触れようかとか、まあ、そんなことでね、本を読んだりということがきっかけだったかもしれません。あるいはもしかしたらこの教会というところちょっと行ってみようかな、行って行くようになったということから始まったのかもしれませんけれども、でもいずれにせよこのですね、その教会に行ったとか本読んだとか、クリスチャンの証に触れたとか、そういうことを通して、いや神様はの御業が、神様の御業はイエス・キリストの御業に見ることができるんだと、そしてそこに見えるものというのは何かというと、神様の愛であり、私たちの罪を負ってくださったということであり、 そして追って十字架にかかってくださったんだと。神様は私たちに交わりのうちにこの招いてくださっているんだ、そういうようなことを知るようになりました。そしてその神様の招きに応じて今日も第一、月の第一、中日ですので、招きの時を持ちますけれども、その招きに応じて自分がイエス様を信じます、信じましたということを教会に告げて、バプテスマを受けて教会のメンバーとなって、そしてそこから神様のこのことあのことを少しずつ学び、そしてまたそれ以上にこう体験する、先ほどの上海での素晴らしい出来事もそうでしたけれども、いや神様おられるんだな、本当に神様生きておられるんだな、そういうことをですね体験していく、そういうことが起こっていくわけですよね。そして本当に神様おられる、本当に神様は創造主だ、この私には孫が生まれたわけですけれども、人の誕生不思議なものですね、本当にこの何て言ったらいいんでしょうか、神様の御手を感じますね。神様が作られて、そしてこの地上に送り出されてくるというそういうものを感じます。あるいはまた神様すべてご存知で、何事でもすることのできる神様、何もないところから物をと言いましょうか、有を、無から有を生み出すことのできる神様なんだ。自信がなくておどおどしている私を人と比べてどうなんだろう、上なんだろうか下なんだろうか、でも神様の声を聞く時があります。いやそんなことではないのだ、一人一人がユニークに作られているんだということをですね、そういう声を聞く、自分の価値をね、気づいていない価値に何かこう気づかされると思います。いろいろな状況の中で苦しんでいる私たちを解放したいと、救い出したいと神様は願っておられ、また手を差し伸べてくださるんだということを聖書の中のいろいろな物語といいましょうか、お話を通して、あるいは仲間のクリスチャンの証を通して、あるいは自分で体験して、そして本当に実に神は唯一なんだなという思いを深くしていくということがありますね。そしてそのことを知った自分、その神様、唯一の神様が私の神であり、私が神様のものなんだということを本当に心から喜ぶということがあると思います。皆さんがそのどの段階にいるのか知りませんけれども、でもそのようなところを私たちは歩んでいるわけなんですね。そうなんですけれども、どうでしょうか。正直申しまして、私はね時々びっくりするんです。占いを気にしたり、あるいは教会に来ていながら何の違和感もなく神社に行ってお参りをしたり願掛けをしたり、あるいは無病息災をということで何かお札のようなものを買って大切にしていたり、クリスチャンですという人のカバンにお守りがついていたり、そういうのを見ることがあります。私は不思議に思うんですね。一緒に一人か二人そういう方に会うということではなくて、意外としばしばそういうことを目にしたり耳にしたりするんです。そして思うんですね、これはどうしたことだろうかと。神様は唯一の神様、そして全知全能の神、私を愛してくださっている神、この神に従っていこう、そういうふうに思った、そういうふうに心に決めたはずの人がですね、お守りを持っていて、そうでない人がお守りを持つ、それは私は全然ね、それはおかしいとか言いませんよ、そういうもんです。私もお守り持ってましたよ、昔願掛けもしました、入学試験とかね、私浪人したんでね、あっちの神様ダメだからこっち行こうって言って浪人の時は変えましたよ。だけれども唯一の神様を告白した人がどうしてねそういうものを気にするんだろうか、それはとても悲しむべきことじゃないだろうかと思うわけです。私たちの教会の中にそういうことが今ないのは嬉しいことですけれども、もしそういうような方が仲間のうちにいたならば、それは悲しむべきことなんではないだろうかと、そう思うんですね。でもある人は言うかもしれません、そんなね細かいことをぐちゃぐちゃ言いなさんなと、いいじゃん、もっとね心広く持って というふうにおっしゃるかもしれません。でもどうなんでしょうか。私たちに奥さんなり旦那さんがいて、でも人間だもんね、まあ他の人に、他の異性にね、このちょっとこう心惹かれるぐらいはまだしもですよ、奥さんがいるんだけれども、あるいは夫がいるんだけれども別の人とデートをして、そして、まあ、1週間のうち半分ぐらい別の人と一緒に住んでいるなんていうことになったらどうでしょうかね。これは、まあ、人間だからまあそんなもんだ、いやそんなことをいちいち言うのは心が狭い、そういうふうに言うだろうか。そうではなく、そのことを悲しみ、あるいはそのですね、相手の人、配偶者の人を、まあ、咎めると言いましょうか、どうしてそんなことするの、しないでくださいというふうに言うと思うんですね。そしてそのことを言う夫は妻は心が狭いですねなんて誰も言わないと思いますよ。聖書では唯一の神を信じる人が他の神様や偶像を頼ったりすることをなんと勧誘に例えているんです。強烈な例えだと思います。神様はそんな強烈な例えを用いるほどに唯一の神であるご自分から私たちの心があっちの神こっちの神とですね、いやこの神と名のつくものでなくても、例えば富であり力であり、そういうものを頼りとする、そっちの方がいいんじゃないか、頼れるんじゃないか、そういうふうにフラフラすることを嘆かれる、そういう神様なんです。マタイの福音書の6章24節にはこうあります。イエス様がおっしゃいました。誰も二人の主人に仕えることはできない、あなた方は神と富に仕えることはできない、とこういうふうにおっしゃいました。つまりここでイエス様がおっしゃっているのは、唯一の誠の神様を神様としますか、それとも富に代表される神以外のものを、ね、なんかこう頼りになりそうなもの、まあ実はこの人間的なと言いましょうか、肉の目にはこっちの方が頼りになりそうに見えるものなのかもしれないけれども、でもあなた方は両方ね、この使えることはできませんよ、どちらかにしなさいというふうにおっしゃったんです。キリスト者であるならば、もうこの唯一の神に私はこの自分を捧げていこう、従っていこうというふうに決めなさいというふうにおっしゃってるんですね。さらに唯一の神を唯一としないキリスト者は、まあ平たい言葉で言えば損します。ヤコブの手紙1章6節から8節を、まあ、ちょっと今読みませんけれども、疑いながら祈る人はね、そしてまあ疑いながら祈るっていう人の中には、中にこの神に祈りながらでも二股かけて他にも頼る人、こういう人が含まれているわけなんですけれども、そういう人はね、教会にも行くけれども、いや守りも大切、あっちの、ね、神社もちゃんとやっとかないと、まあチャットまで行かなくても、まあ、せっかくだから、そういう人はね、心が定まらないと、生き方全体に安定を欠く人だと神様おっしゃるんです。そしてさらにそういう人は主から何かをいただくことができると思っちゃいけない、つまり祝福や神様の導きや祈りを通しての神様との素晴らしい交わり、そういうものも、そういうものをこのね体験していく、そこに生きていくということは期待できないよ、こういうふうに言ってるんです。自分自身で祝福を遠ざけてるんだよそれは、というふうに言ってるんです。ですからまず最初に、もう主を信じておられるクリスチャンの方々、私たちはもう一度ねここで、確認すべきです。私は実に唯一の神を信じたんだと、心を決めたんだと、イエス様を信じて神のことをされたんだと、だからもう私はあっちでお参り、こっちでおみくじ、そんなことは私はもうしませんと、神様にも祈るけれども、 神様に信頼しているけれども、でもね、所詮この世はということで、いろんなこの世にある力であるとか、富であるとか、あるいは人の評判であるとか、そういうものに頼っていく、そういうことはねしません。そういう心の定まらない生き方全体に安定を欠いているよと神様に言われる生き方、私はやめようと。もちろん私たちはそれでも弱いものですから、フラフラすることがあるかもしれない。でもその度に悔い改めて、いや違う、私は実に神様は唯一の神様だというふうに告白したんだ、その原点に何回も立ち返りつつ歩んでいく、そういうふうにしようと、そういうふうにですね決めていただきたいですね。それからまだイエス様を告白していない、まあ、信じて今までね信じましたと、まあ、信じる決心していない方もいらっしゃったかもしれない。そしてまあね、その方、私もそうだったように、やっぱり心配だからね、おみくじで大吉が出れば嬉しい、そうでない、その反対が出るとちょっと怖い、ね、だからまたお参りもしようとか、いろんなことを考えてそういうところで生きてきた。でも神様は唯一なんだと、そしてこの神様は全知全能の神様なんだ、私を愛してくださっている神様なんだ、そのことを私はこの目に見えないけれどもそこにかけてみようと、信じてみようと、どうぞ神様、私はあなたを信じますから、それでいいんだよということを私に示してくださいと、そういうふうにですね祈り決心していただきたいと思うんですね。これからこの招きがなされますけれども、もし皆さんの中にイエス様を信じようという方がいらっしゃったら、ぜひですねそのことを公にしていただきたいと思います。心に信じて義とされ、口で告白して救われるんです。教会に告白してそのことを公にするということ、大切なことです。またインターネットを通してこのメッセージを聞いてくださっている方で、私はイエス様を信じようという方がいらっしゃいましたらば、ぜひそのことをこの教会に伝えていただきたいというふうに思います。一言お祈りをさせていただきます。天の神様、あなたの皆を賛美いたします。実に神は唯一の神です。パウロはそのように告白いたしました。ユダヤ人だけの神ではない、異邦人の神でもあり、全ての人の神である。立派と言われている人のだけの神ではない、その逆の人の神でもある。そして全ての人に神様は目を注ぎ、そして全ての人を愛し、イエス・キリストを使わせてくださったんだということを覚えて感謝いたします。私たちはこのイエス様を信じます。そしてもう信じましたから、あなたにかけていきます。もうこちらの神、あちらの神、富にも何にもと、そのようにこの定まらない生き方をしないで神様に従っていきたいと思います。どうぞ私たちを支えてください。あなたの支えが必要です。あなたの支えがなければ、そう決心したとしても私たちはフラフラしていろんなところに目が行ってしまいがちなものです。どうぞ神様、私たちの弱さを憐れんでくださる方ですから、その弱さを責めるのではなく包んでくださる方ですから、そのすでにこのローマ人への手紙で学んできましたイエス・キリストにある神の真実によって、私たちを守り育て導いてくださいますようによろしくお願いいたします。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。